それでは本日与えている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは創世記、旧約聖書の創世記の第11章1節から9節です。創世記の第11章1節から9節です。教会備え付きの聖書を使っていらっしゃる方は前の方の11ページになります。それではお読みいたします。全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得てそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。彼らはまた言った。さあ薪と塔とを立てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を上げて、全地の表に散るのを免れよう。時に主は下って、人の子たちの建てる薪と塔とを見て言われた。民は一つで、皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることは、もはや何事もとどめ得ないであろう。さあ我々は下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主が彼らをそこから全地の表に散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。これによってその町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地の表に散らされた。今日はこの聖書の箇所から人の弱さという題でメッセージをさせていただきます。先週の日本からのニュースの中で一人の人がこんなことを言っていました。自分の弱さと未熟さに、ごめんなさい、自分の弱さと未熟さを自覚しました。皆さんこれ聞かれたでしょうか。誰のニュース、誰の言葉でしょうか。これはですね、今月の初めにひき逃げ事件を起こして先週起訴された元アイドルグループのモーニング娘。というグループの元メンバー、ご存知の方もいらっしゃるでしょうか。私よく分からなかったんですが、吉澤ひとみさんという方ですね。吉澤さんは可愛がっていた16歳の弟を交通事故で亡くしたという悲しい経験もされています。それなのにその彼女が酒を飲んで運転をして、制限速度を20キロ超えるスピードで赤信号を無視して交差点に入って、二人に怪我をさせてそこから逃げたという事件を起こしてしまいました。そんな夜中のことかと思ったら朝の7時のことだったそうです。大切な弟を交通事故で亡くすなんて、そんなどんなに辛かったかと思いますけれども、そんな経験をした、何よりも事故の怖さを知っていたはずのその彼女がお酒を飲んで運転をして、そして二人に怪我をさせた上、そこから逃げてしまった。まあ、彼女はですね、15分ほど経って、これはまずいなと思って、本当に怖くなってでしょうね、警察に連絡をしたそうですが、飲酒運転、赤信号を無視、そしてひき逃げ、大きな罪を犯してしまいました。まあ、モーニング娘。というグループがいたことはもちろん、今もいるんですか、 いたいことは知っていますけれども、まあ、私がアメリカに来た後に彼らが世に出たもんですから、またこの方がどんな方かよく分かりません。でもまあアイドル系の美人さんでありましょう。そして、スポーツも得意、ちょっと生まれ持ったアドバンテージがあった、まあモーニング娘。の中では4代目リーダーを務めたくらいですから、それなりに人徳もあった、人望もあった人だったと思います。そしてグループ卒業後も女優として活動していたのですから、才能もあったんだろうと思います。いろいろな面で恵まれていたからなのか、それともそんなことには関係ないのか、彼女は大きな過ちをしてしまって、芸能界を引退するというその時に、彼女はこの言葉を語っていたそうであります。まあ、書き記していたそうでありますが、この21日間、まあ、逮捕されてからこの保釈されるまでのこの21日間、一人でこれまでの人生を振り返り、自分自身と向き合う中で自分の弱さと未熟さと自覚しました。どうしてそんなことをしてしまったんだろうかと思うんですけれども、なんて、まあ、本当に弱いなそう思います。でも私たちもここまで大きな過ちを起こさなくても、自分の弱さを思い知らされることがあります。昨日も中高生たちと話をしました。ほとんど男の子たちでしたけれども、強いと思うか弱いと思うか、自分は強いと思うか弱いと思うか、どんな話が、もっとゆっくり話ができればよかったので、ちょっと短かったんですけれども、でもですね、本当に結構みんな弱いなって感じることが多いんだって話をしてくれました。自分弱いと思うっていう話をみんなしてくれました。そうだなって思うことが多いです。私自身も、ああ、自分弱いなって思うことが多いです。自分の弱さということを言うとき、ことを考えるときに、いつも思い出すのは星野富弘さんの言葉であります。ご存知の方が、皆さんご存知だと思いますが、ご存知の方が多いと思いますが、星野富弘さんが怪我をして体が動かなくなった時、彼はスポーツ万能の20代の学校の先生でした。これは私の好きな写真でありますが、この彼はですね、これ逆さまに、これね、鮮明に写ってないのが残念なんですけれども、谷川岳って書いてあるんですが、谷川岳の頂上に登っていつも逆立ちをした、この山に登るといつも逆立ちってここに書いてあるんですけど、山頂に登るといつも逆立ち、山に登って、この山にここが山頂ですよってのがあったら、そこで彼はいつも逆立ちをするような青年でありました。できますか皆さん。できませんよ。でこれからこれよく見える、ここに書いてある長崎で開催されたインターカレッジですね、インターハイじゃないカレッジ、インターカレッジに出場、群馬大学だったそうですけれども、群馬大学を代表して彼はインターカレッジに出場しました。これは見にくいと思いますけれども、この鉄棒している姿が見えます。そんな彼が宙返りの見本をしようとして床に体を打ちつけて首の骨が折れて、首から下が全部動かなくなってしまった時、まだ喉に酸素のチューブを入れていて穴が開いているから話もできない時、彼が感じたことです。まだ信仰を持つ前の、まだイエス様を信じる前の星野さんの言葉でありますが、これは星野さんはその後絵を描くわけですよね。イエス様を信じてから彼は絵を描き始めるわけです。口に絵筆を持って絵を描き始めるわけでありますが、こんな絵、手で描けているわけでも描けないですけれども、これを見るとやっぱり星野さん強い人だなと思うわけですけどね、私たちはね、星野さんって強い人だなと思うんですが、その星野さんの告白が書いてあります。本に書いてあります。かつて私を強くしてくれたと思っていたさまざまなものは一体何だったのだろう。その強さはどこに行ってしまったんだろうか。天井を見つめるだけの日が続くうちに、 私は過去の時を少しだけ考えられるようになった。私が強くなろうと思ってやったいろんなことは、その時私を強くしてくれていたのではなく、弱さを、いつだって自分の弱さを思い知らせていたのではなかったか。私はその弱さを自分で認めることが怖くて、無理に強くなった自分にごまかして言い聞かせてきたのではなかったか。事実、自分の弱さを自ら認めたくなかったし、他人にも知られたくなかった。だから勢い、スポーツや冒険に駆り立てられたのではなかったか。そしてそれは強さという衣を着たに過ぎない私の弱さそのものではなかったか。自分の弱さを包み隠す何物もなくなってしまった今、体を動かさなくなってしまって、弱さから逃げ出すことのできなくなってしまった今、言葉によって自分を取り繕うこともできなくなった今、もしかしたら私は本当の自分の姿に戻ったのではないだろうか。私たちから見たら、この人もしかしたら強い人なんじゃないかなと思う、その星野さんでありますけれども、でも本当に体が動かなくなってしまった、全てを失ってしまった時、ああ私は今まで自分強くなったと思ったけど全然強くなってない、そのことに気がつかされたのだというのであります。私たちは弱い存在です。そのことを聖書はどう言っているのか、また私たちはその中でどのように生きるべきなのか、今日は特にこの創世記の11章を中心にして、でも4章から先週3章を言いましたけれども、この1週間日々の御言葉で読んできた4章から4章から読んできた11章までを通してお話をしたいと思います。今日も2つのポイントでお話をさせていただきます。第1が私たちの弱さということであります。アダムとエバが罪を犯しました。先週お話ししましたけれども、アダムとエバが木の実を食べてしまった。これを食べるなって言われた、神様から言われていたその木の実を食べてしまった。その時に彼らは神のようになるんだ、これを食べたら神のようになるんだって言われて木の実を食べたんですけれども、実際は何が起こったかというと、彼らは逃げたくなった、隠れたくなった。神様からもらったことに文句をつけるようになった。責任転嫁をするようになった。あの人が悪い、この人が悪い、社会が悪い、世界が悪い、本当に何でもとにかく人のせいにして自分が何か悪くないかのような責任転嫁をするようになっていったというのであります。そこから罪が広がっていったというのが4章から11章に向かってどんどん書かれているわけであります。カインの罪、それはカインは弟を殺してしまったんですけど、それは妬みの罪でありました。自分が与えられたものよりも、この弟が与えたものの方が本当に羨ましい、素晴らしい、そう思った時に、兄は弟を妬むようになりました。そしてこいつがいなければと思うようになりました。最後は彼は弟を殺してしまうのでありますけれども、そこまでやる人は世の中にそんなたくさんいないかもしれない。でも本当にこの妬みの罪、それは本当に大きな大きな問題ですね。ノアの時代、人々は神に従うよりも自分の好みを優先した、自分の考えを優先したことが書かれています。まさにアダムとエバの罪がそこにも流れていることを聖書は語っています。バベルの塔を今日読んだこの11章を読んでも、やはり彼らは力を合わせて働くということを通して、もう神なんかいらない、もう神に届く、神の命令に従わなくてもいい、そういうようになっていきました。力を合わせれば、俺たちが力を合わせれば大丈夫なんだ、神なんていらない、まさにアダムとエバのこの私たちが神になればいい、その罪をの繰り返すような罪を犯すようになっていきました。このように世界はどんどんどんどん罪が広がっていく歴史をたどっていくのであります。そしてその罪は今の、先ほどいくつかの話をさせていただきましたけれども、今の社会の中にも流れ込んでいる。 いや、この私は酔っ払い運転はしない、私は引き入れなんかしない、私は赤信号無視なんかしない、そうでしょう、私はそこまで弱くない、そう思うこともあるかもしれませんけれども、私たち一人一人弱さの中で歩んでいる。もっとよく生きたいと思うんだけれども、どうにもならない。パウロも言ってますね、私はしたいと思う良いことはできない、聖書の中に出てきます、ローマの7章に出てきますけれども、私はしたいと思う善はできない、本当に良いことをしたいと思うんだ、神様の喜ばれる生き方をしたいと思うんだ、もっとこういう歩みをしたいと思うんだ、でもそれができない、そしてこんなことやっちゃいけないって思うんだ、でもそれをやってしまうんだ、そういうことを考えてしまうんだ、そういう思いにとらわれてしまうんだ、なんて私は惨めな人間なんだろうか。あのローマの8章を読むときに、これは本当に私たちの姿だなって共感しない人はいないと思いますね。もっと愛を持っていきたいんだけれども、もっと愛を表す歩みをしたいんだけれども、もっと忍耐を持って人と接したいんだけど、もっとしっかりとゆっくりと人の話を聞きたいと思うんだけれども、つい反論をしてしまう、ついこのそれはねってこの分かったような口を聞いてしまう、もっと動かされないのを持っていたい。昨日中高生たちと話しててもそれ出ましたね。もっと私、僕が動かされないのを持っていきたい。もっと人に流されない生き方をしたい。あ、そうだな。私はその話を聞きながら思いましたけど、本当に私たち弱いなと思う。でも、一番弱い人は、どんな人かなと思うならば、これはもう聖書のメッセージでありますが、一番弱い人は自分の弱さに気がついてない人であります。自分は弱くないと思っている人が一番弱いんだって、自分は大丈夫だと思っている人が一番弱いんだって聖書は語っているのであります。イエス様があるところで話をされました。二人の人がお祈りに行った。一人は神様の前にこうやってお祈りした。神様感謝します。私はあなたにこんなに愛を表しています。私はこんなにあなたのために頑張っています。こんなにできることを感謝します。またこの隣にいる人のような生き方じゃない。そういう生き方ができていることを感謝します。愚かな人だなと思うかもしれません。でも私たちももしかしたらそういう祈り捧げてることないかな。私たちもそういう生き方してることないかなと思う。本当に私たちは、ああ、私がこのようにできることを感謝します。こういうふうに一生懸命、このできることを感謝します。こんなにやってます。こんなにやってます。こんなにやってます。ありがとうございますと言いながら、このイエス様の例え話、イエス様の例え話に出てきた人はそうなんですよね。本当に、私これができることを感謝しますって、感謝するって言いながら、でも感謝しますと言いながら実際は自慢をしていた。私たちも感謝していますというふうに言いながら、本当に感謝してるんだろうか。その隣で一人の人が顔を上げられないで、もう本当に胸を打ちながら祈っていた。神様、罪人の私を許してください。罪人の私を憐れんでください。彼はそのように祈ることしかできなかった。その時イエス様は、この二人のうちでどっちが神様に義とされて帰っていったと思うか。皆さん、もしも私がここでお祈りを捧げるときに、この二つの二人のお祈りの中で、この胸を打ちながら、私を許してくださいと祈るこの祈りをしたら、どう思われるでしょうか。大丈夫かな先生、なんか悩んでるのかな、大変だな、そう思われるか。そう思うと、 ああ心配かけちゃいけないなって、私もそういう気持ちになってしまうことがある。あ、本当に私たち自分の弱さを隠して、自分の弱さを本当に見せないように頑張ってどれだけ生きているかなと思う。本当に一番弱い人は、自分の弱さに気がついてない人、または気がついていてもそれを隠し通そうとする人であります。ああ私はそこまで弱いんだ、ああ私は隠し通そうとしてる、そこまで弱いんだ、そこまで思えたら、それは神様のチャンスだと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。弱さを持って生きるってことであります。皆さん、弱さって何でしょうか。どこかで私たちは弱さを克服しなきゃいけないと思って生きてないですか。弱さは乗り越えなきゃいけないというふうに思って生きてないですか。先ほど申し上げたように、弱さは隠さなきゃいけないと思って生きてないですか。弱さ、攻撃されると怖い、また心配されると申し訳ない、そういう思いで生きてないですか。でも聖書は、弱さの中にこそ神様の恵みが流れていくんだよというふうに語っているんです。皆さん、今日のバベルの塔の箇所をちょっと読んでいきたいと思いますけれども、創世記の11章、彼らは弱さを克服しようとしました。弱さを克服しなきゃいけないと思っていました。3節、彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってこれを焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを終え、漆喰の代わりにアスファルトを終えた。彼らはまた言った。さあ、薪と塔を立てて、その頂きを天に届かせよう。そして我々は名を上げて、全地の表に切るのを免れよう。彼らはみんなで力を合わせるという方法で弱さを克服しようとしました。力を合わせることによって神に届こうとしました。創世記の3章と同じことを考えたのであります。もう私たちが神様のようになればいいんだ。そうだ、アダムとエバはこの木の実を食べることによって神のようになろうとしました。でもこのバベルの塔の人々は力を合わせることによって神に届こうとしました。力を合わせることによって神に変わろうとしました。力を合わせれば何でもできるんだ。いや、話してるとね、それってよく聞く話じゃないですか。一人じゃダメだ、だけどみんなを力を合わせれば大きなことができる。一人は小さいけれども、みんなで力を合わせることは大切だ。まるで何かどっかの社会運動のスローガンのような感じがしますよね。力、本当に彼らがしたことはそうだったんです。力を合わせたんです。力を合わせればできる、力を合わせれば高い塔が作れる。けれども彼らはそれだけじゃなくて、神様がもう必要ない、私たちが神様になれるんだ、そのように彼らは思ったのであります。彼らは、我々は名を挙げて全地の表に切るのを免れよう。これが一つの問題であります。ここでイエス、神様は、ノアの最初のところもそうでしたし、ノアの箱舟の後もそうですけれども、人々に埋めよ増えよ、地に満ちよという命令られました。世界に溢れなさい、世界に散らばりなさい、世界に出ていきなさい、そういうふうに神様はおっしゃいました。でも彼らはそれを嫌いました。え、散らばるの、出ていくの、嫌だ。全地の表に切るのを免れよう、バラバラになりたくない。そのために彼らは一つになろうとしました。一つになって高い塔を建てて神に届いて、自分たちが神になってここを中心とした国を作れば世界に散らばることは必要ないんだ、そういうふうに彼らは思いました。地に満ちよと言われた神の言葉に対する不従順の生き方をしてしまったのであります。皆さん、私たち弱い、 一人一人弱い、それは本当に全ての人が否定しないことだと思います。一人一人弱い、私たち弱さ持ってる、だから力を合わせていこう、補い合っていこう、それも本当によく聞く話であります。でもそれが神様抜きになってしまう時、だから神様が必要ないというふうになってしまう時に、それは大きな大きな大きな罪なのであります。弱い時に求めるのは協力ではなく、弱い時に求めるのは誰かのこの支えではなく、神様ご自身の力であります。皆さん、だって教会では力を合わせる、補い合う、一つになるってよく言うじゃない、なんか矛盾してない、そう思った方が多分何十人かいらっしゃると思うんですけれども、そうなんですね。本当に教会では本当に一つになることが大切だ、一つの体なんだ、よく言います。でもそれは本当に私たちがどこまで行っても神様の愛のもとで、神様の恵みのもとで、神様のご支配のもとで、本当に神様の前にひれ伏して一つになることです。聖書の箇所を一箇所、他の箇所を開きたいと思います。もう2番目のポイント言ってますね、ごめんなさい。ではその2切るというところで一箇所聖書を開きますけれども、ヨシュアの5章です。ヨシュアの5章の13節から、ヨシュアがこのエジプトの国から出てこのカナンの地に入っていこうとするときに、カナンの地に入っていこうとするときに、一人の人が立っていた、一人の 軍大将と言ったらいいんでしょうね、この立っていた一人の勇士が立っていた、その箇所であります。ヨシュアがエリコの近くに来たとき、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持ち、こちらに向かって立っていたので、ヨシアはその人のところへ行っていった。あなたは我々を助けるのですか、それとも我々の敵を助けるのですか。彼は言った、いや、私は主の軍勢の将として今来たのだ。ヨシアは地にひれ伏して拝していった。我が主は何をしもべに告げようとされるのですか。すると主の軍勢はの将はヨシュアに言った、あなたの足の靴を脱ぎなさい、あなたが立っているところは聖なるところである。ヨシュアはそのようにした。ヨシュアは、あなたは私の敵ですか味方ですかって聞いた。どっちですか、敵ですか味方ですか。それに対するこの勇士の答えは何であったかと、違うノーだ。でもこれ英語で見ると、ノーってどっちに対するノーだかというと、このニーダーなんですね。これ正しい訳だと思います。どっちでもない、敵ですか味方ですか。いや、私はこれ読んだ時にずっと思ってました。ずっとこのいやは敵ですか味方ですか、いや、これ敵ですか、敵じゃないよって意味だと思ってました。でもこれは違うんですね。いや、敵でも味方でもない、私はあなたの敵だとか味方とかそういうことじゃない、私は主の軍勢の将として来たんだ、私が親分なんだ、私があなたを助けるとか助けないとか、私のあなたの敵になるとか味方になるとかそういうことじゃない、私が親分なんだ、私が将軍なんだ、あなたが私に従うんだ。そう、私たちが本当に神様の前にひれ伏すことによって一つになること、神様の前にへり下ることによって一つになること、それが大切なんですね。皆さん、本当に教会、この間も全体集会が持たれました。また教会の総会が11月に持たれます。本当に祈って備えていきたいと思いますけれども、教会が教会として歩んでいくときに、私たちは本当に話し合いします。話し合い大切です。本当に大切だと思います。でも話し合い大切にして祈ることがなかったら、それは何なんだろうなと。 私たちに必要なのは協力、みんなで協力して一致して一つになって前進していくことなんでしょうか。それよりも大切なのは神様に従って前進していくことじゃないんですか。バベルの塔を建てた人は一つになればそれでいいと思いました。もっと言うならば一つになれば神様が必要ない、そういうことです。それを私たちに言うならば、みんなが一つになれば祈らなくても大丈夫だ。祈ってなくたってみんなが一つになっていれば大丈夫。いや一つになってるから祈れるんで、祈ってるから一つになれるんでしょう。そりゃそうです。でもバベルの塔の人々はそうだった、違った。本当に神様に従うことよりも一つになることだけを選んだ。大切なのは神様に従うことです。神様の前にへりくだることです。一つになるならば、みんなが一つになるならば、どうやって一つになるかって話し合いも必要でしょう。でもそれ以上に神様の前にへりくだることが必要なんじゃないですか。神様の前に祈ることが必要なんじゃないですか。神様は私たちに私の前にへりくだりなさいって招いてらっしゃるんじゃないでしょうか。本当に祈ろうじゃありませんか。本当に神様の前にへりくだって歩んでいこうじゃありませんか。神様は神様にへりくだってこの私が主だよ、私が王だよというイエス様の前に、神様の前にへりくだって、あなたの足の靴を脱ぎなさいっていう神様の前にへりくだってひれ伏して神様に従っていく者たちを用いてくださいます。本当に神様に従うという意味で一つにならせていただこうじゃありませんか。神様を第一として、神様の導きを本気で求めて歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちは本当に弱いです。あの人弱いな、こんなことをする人よ、なんて弱い人なんだろう。人のことは言うのは優しいです。でも振り返って自分の歩みを見ているならば、なんて弱いものだろうかと思います。また自分の弱さも認めたくないほど弱い自分に気がつかされることもあります。そして多くの場合、その弱さをごまかしたり、弱さを隠したり、弱さを克服しなきゃと、そういう生き方をしていることを思います。主よ、どうか憐れんでください。本当にあなたの憐みが必要です。その弱さを克服しようとして、このバベルの人々が力を合わせてやっていこう、そう決断した、そう生きていった姿を見ました。これもまた私たちの姿であることを思います。みんなで話し合えば、みんなで一つになっていけば大丈夫だ。でもそこで私たちはどれだけ神様の前にひれ伏して、どれだけあなたの前にへりくだって祈ってきたでしょうか。主を憐れんでください。本当に神様あなたの前にへりくだって、あなたの前にひれ伏して、あなたを大地として、本当にあなたの前に全面降伏して従っていくものとならせてくださいますように。本当にあなたの恵みはそこに注がれていくんだということを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。どうかどうかしよう。私たちは弱いものです。でもあなたの力によって私たちは強くなれます。あなたの恵みによって私たちは強くなることができます。どうかしよう。あなたの命を、あなたの恵みを、あなたの力を私たちのうちに注いでくださいますように。 待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。